흩어진 제자들은 여러분이 힘든 곳에서 전도하는 분들입니다.
散らされた弟子たちっていうふうにこのように名を付けたのも本当に大変な状況の中で伝道されている皆さんのことを指しています。また命の本当に命も脅かされるようなそんな国そんな状況で伝道されている方々に向けたメッセージでもあります。ではこんな時に皆さんにも対面、この対面っていう出会いが与えられると思います。これがすごく重要な部分なんです。対面伝道の最後の機会、これをぜひ皆さん覚えていただきたいなと思います。
여러분께언제이만남은
ジョ出会い、この出会いはいつでも最初の機会です。そして最後の機会であると、そう思ってください。出会いは最初であり最後である機会です。そしてこの部分が使徒の働き8章26から40節この中で出会いが与えられました。ぜひぜひ覚えてください。なんとこの出会いを永遠の機会にするべきです。なぜならこちらの40節を見ますと、もう二度とですね会うことはなかったわけです。もう二度と会うことはできません。なので皆さんも考えてください。一度の出会いが最初で最後であるが、永遠に福音の中で永遠な出会いになれるように、皆さんは結局用いられる方々ですね。ですから最初から欲張る必要もありません。皆さんに与えられた出会いを、その相手をこのようにしていただきたいと思います。例えばある外国から私たちの教会に誰かが来た、例えばこの人が今いろいろ考えたときに、あ、私たちの教会より永遠教会に行った方がいいんだなと思えば、永遠に行かせなければなりません。なぜならその人の最初と最後、永遠を考えるべきです。またこの外国人が、あ、今は都市にいるよりかは地方の方にいてされた方が、訓練された方がいいなと思えば、そちらにつなげてあげることです。例えばとっても難しい国から来られた方が大都市のど真ん中にいたりしますと、何年経つともうすごく大変な状態になるので、参考にしていただきたいと思います。ではこの人をどのようにしてあげるべきかっていうこと、それは3つのことができるようにしてあげること。それは作品、その人を作品にするんですが、まずはプラットフォームです。プラットフォーム、その人がプラットフォームになれるように、こちらの方が実はやりやすいんです。なぜなら神がなさることなので、自分の動機が加わるとだから難しくなってしまいます。神の方向に従っていく。そしてこの人をプラットフォームにしたら、その人の中に光が照らされるように、見張り場でいいと思います。この見張り場に光が入り、正確なメッセージが刻印されるようにする。そして疎通するアンテナにさせることです。そしてこの人が進む旅程があります。どんな旅程でしょうか。あなたはそのあなたの国のために残されたっていうこと、残りのものである。あなたは残りのものの旅程に進む、そして残るものに、そして残すものに、このような旅程に進むべきだ。あなたはこれからどんなことがあっても残りのものであるからっていうことを教えてあげるべきです。そしてもう一つ、
어떤문제도당신하고상관없어야된다。
どのような問題が生じてもあなたとは無関係だっていうことを教えることです。 問題に対して問題ですっていうふうに言えば、それは申し訳ないんですが用いられません。どうしてなんでしょうか。皆さんは巡礼者であるからです。これからあなたは巡礼者の道を行かなければならない。私は問題を見て問題ですっていうふうに言う人はもう用いられないっていうことで、なぜならあまりにも正確に見たからです。問題を見て問題だといえば正確に見たんです。そうするとその人はそこでもう生涯を終わりにしなきゃならない。私たちは問題が見えます。でも問題じゃない、それは問題を認めないわけではなく次のことを考えます。巡礼者、巡礼者はその進む道に例えば何かの落とし穴もあったり、いろんな危険な目に遭います。でも関係ない、誰かによって誘惑されたりもする、妨害者もいる。そうだと思いませんか。巡礼者にはあります。でも私とは関係ないっていうことにならなければなりません。どの程度に危機が来ても危機じゃないっていうくらいのものでなければなりません。3番、征服者。この征服者とは暗闇に打ち勝つ征服者を指しています。私たちは人と戦って人に勝つのではなく暗闇を指しています。ぜひ覚えていただきたいと思います。本論です。ではここで重要なことが出てきました。これ以外に他のことによって恵みを受けてしまった、それはもう偽物になってしまいます。福音と救い、この他は偽物です。福音と救い、これに対してとても感謝。これが弟子です。弟子、あの教会に行くとよくしてもらえるわっていうことで動くと弟子ではありません。
外国へ来て
で私は驚いたんですが、外国から韓国に来ているその労働者、労働者の方々を見ると、それで福音を悟った人を見ると本当に本物だなっていうふうに思った時があります。じゃあこの本論にメインにもっと深く入る前に悟っていただきたい部分があります。この人っていうのはほとんど2つを持っているんです。まずはこの隠れた問題、人がよくわからないこう隠されている部分があるわけです。でこれはこう塞いどいで問題が来た時にポンと出てしまうんです。自分の中にある何かが、でずっと訓練中は分かりません。せっかく訓練を受けてキリストってやっていくんですが、問題が生じた時にこう出てしまうんです。だから皆さん、問題の前に理由があってはなりません。サラムの牧師も死んだらもう死ななければならないんでしたら死にますっていう、今自分のお国に戻られましたけれども、人殺しもしていないのに福音を伝えるということで、人殺しということで汚名を着せられ、刑務所の中に入れられたりしました。そしたら別の何かの勢力がですね、じゃあイエス様を信じないというふうに言うなら私たちが助けてあげましょうっていうような取引もあった。でも本当にこれはもう本当に刑務所の中に入ったんです。でモスレムっていうのは無差別にも人殺しなんて平気にやってるわけですから、死ぬことは当然で、そういう告白するサラム牧師を見て驚きました。でそういうお知らせが韓国にも届いたってことで私たちに連絡をくださったんです。私はもうこの刑務所でこのまま死んでも構いませんから心配しないでくださいと。で後にこんなことをお話ししました。私たちの国にはキリストが必要です。で本当に驚きました。やっぱりこのような弟子たちがいるっていうことを覚えてください。なので今いろんな見働きが起きて、あれだけ大変な町にまた RTC も建てていくっていう、そんな働きが起きています。じゃあ人には隠れた問題もあるので、もう一つの問題もある。例えば難しい地域でずっと暮らしていたら、人が難しい体質になるしかありません。なので霊的エリートにさせてあげなければなりません。 エリートの前に霊的なエリートを指しています。後進国っていうのはこうごまかすっていうことが当たり前のようになっています。ですから世界福音化はできません。だからといって先進国の人が言ってですね、あれこれ間違ってるんじゃないですかって指摘してもあんまり意味がありません。私たちが自分たちの基準や視点でこうこうこれは間違っていますっていうふうに指摘したとしても、相手側はもうすでにそれがもう普通になっているので、本人が悟らなければなりません。ある方からのお話によりますと、ある国はもう 90% ぐらいはもうデタラメでごまかされていますっていうふうに普通だっていうことであります。そういうことが、でもある国はもう水準がですね、ごまかさないとものがもううまくいかないっていう、全部ごまかしてるっていう、そんなところもあるっていうことです。でも韓国は半分しかごまかしていないのにっていうふうには思います。とにかくエリート、霊的エリートにさせるべきです。大胆に立つことのできる霊的エリートにさせていくべきです。で、私がやっぱり日本から来てる人たち、スペインから来てる人たちは、あ、エリートだなっていうふうに思います。で、また福音さえ正しく入れば、でも隠れてる問題は、つまり治るとか癒されるのは二の次の問題で、最初は自分の中にこういう問題があるということを本当に悟ることです。キリストの前に出していくこと。なので福音とバプテスマ、福音とバプテスマ、このバプテスマっていうのは、まあ分かりやすく言えば体験です。体験したっていうことで、で結局この人が福音と祈りが成り立つようにしてあげるっていうことです。では救いとは何でしょうか。この人が救いに至るまでの動機というものがあると思います。全ての動機は消していかなければなりません。なぜなら私たちのこの救いは恵みに賜るものであるからです。恵みによってあなた方に出会いましたということです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。なのでこれは自分自身から出たのではなく、この信仰も神の賜物ですというふうに言っています。誰でも聖霊でなければキリストを主だとは告白できないと言われています。ぜひ教えてあげてください。そして第一ヨハネ5章1から11節、証拠はまたこれだと言いますが、その証拠は一体何か、私が救われた証拠は何かっていうことです。その証拠、体験は後で、私が救われたっていう証拠は何か、子がいる者には命がある。つまりイエスがキリストだと信じる者には、そこにそのものは救われたということです。これを明確にしてあげなければなりません。第1話に5章から11節で、そして次はその後は三位一体の神様が本当に目に見えないところで完璧に働かれるっていうことです。もちろん水によってバプテスマを受けるっていうのは信仰のお証で、また信仰の表しでもあります。で、本当の聖霊はこの聖霊の御霊、聖霊の御霊を受けなければなりません。なので聖霊のバプテスマ、聖霊のバプテスマを受けなければならない。これらを理解させてあげることは重要です。この聖霊のバプテスマは信じる者に起きるということを教えるべきです。水によるバプテスマをこう受けるときというのは、自分の信仰に対する一つの表しであって、でも水のバプテスマをしなかったとしても、私たちは聖霊のバプテスマを受けなければなりません。 よくバプテスト教会では洗礼を受けるときに水に浸されなければならない。まあ水を私たち韓国でもパッパっておでこのところに少しやるのと、まあ水の中にどっぷりもう浸されるのと、どちらが合ってるかっていう、あえて質問するのはもちろんもう水にもう浸された方がいいかもしれません。どちらですかってにあえて選択しなさいって言われるなら、でもどちらが重要ですかって言われればどっちも重要じゃありません。水をポンポンってこうやってやるのと、もう水の中にガッと入るのと全然重要じゃありません。でも絶対に水の中にこう入らなければなりませんというふうに強調するのは、それをちょっと考えなければならない部分です。例えばペテロは1日に30人以上もバプテスマを捧げました。その30人が毎日水の中に入るということ、時間的に大変じゃありませんか。あとコルネリオの家に行きましたけれど、そこには井戸もなく水がありませんでしたので、バプテスマはどうだったでしょうか。イエス様と共に十字架に、もう十字架で死んだ強盗、あなたと私は今日楽園に入るっていうふうに言いましたけれども、その今十字架にかかっている罪人に対して、じゃあバプテスマを受けたから天国に行きましょうとはできませんでした。なので水に浸されなかったわけです。ですからちょっと理解させていかなければならないというふうに思います。使徒の働きです、1章8節、第一コリント3章16、このように
じゃ
あこの対面した人をどこまで仕上げていくのか、福音と祈りができるように、祈りができるように、先ほども申し上げました、先ほど393のお話をいたしました。
三
位一体の神様が私の中に、御座の祝福9つが私に、3つの時代が私に、私の中に、この三九三を祈れるようにしてあげなければなりません。なるほど、こうしてればいいんだっていう確信がもたらされるまで、または私はこのように祈っていますように、はっきりと言える段階、もうこうなると本当に最後の点検となります。で、祈れないっていうのは、全ての祝福を受けたにもかかわらず実は確信がないということになります。結論です。では散らされた者たちは主にどちらに散らされているのでしょうか。いろいろとあると思いますが、特に、まあ、エジプト、バビロン、
ロー
マとあると思います。というのは、あなたに世界福音化ができるように神様があなたを準備してくださいましたっていうことです。では結論です。結論は、皆さんに出会った人はみんなキリストで完了っていう状態にさせなければなりません。なので出会った時に日にちも計算しなければなりません。例えばこの人は私と1年ぐらいでもう会って別れる人だなとか、ある人はこの人は私と一生一緒にいる人なんだなっていうこと、それをそうだと全然違うようになるわけです。例えばこの人と今日1回会ってもう絶対会えない人であるならば、受け入れっていうことはやっぱりしないといけませんけれども、こうずっと会う人、ずっと会う人なのに強制的な受け入れは違うと思います。受け入れは本当に重要なものなので、強制的じゃない時に、本当に相手が信じた時にしていいと思います。私はわざと受け入れはそう簡単にはさせません。自分でわざと計算して遅くさせようっていうのはそれは悪いことなんですが、その間に何があるか、本当に信じてるのかな。この人が本当にキリストを信じて、もちろんキリストを何度もそうやって確認して受け入れの部分を確認するのは重要なんですが、でも本当に信じているのかっていうことの確認、皆さんが最後のこの最後まで覚えてやっていただきたいと思います。神様感謝いたします。 散らされた弟子たちに神様本当に力を与えてくださり、毎日天の奥義を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。